デスラジオ2021年3月8日エピソード87。デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。今日は最初に一つだけ話したいことがありまして、差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてくださいとこう向上しているデスラジオがですね、ジャパンポッドキャストアワード2020っていうのに実はノミネートされてたんですよね、大賞に。
はい。
ちょっとびっくりすることなんですけれども。
信じられなかったですね。嬉しかったですけど。
カットさんお喜びみたいな感じ。
いや、もうなんかもうびっくりって感じでした。まさかのっていう。
まあ、とりあえずその意図がまず分かんなかったんですよね。なんで大賞にノミネートされてるのかって。
そうですね。うん。
もう偏った番組だから、それを大賞にしてどうするんだろうっていうふうにちょっと思ってしまった次第ではあるんですけれども。まあね、絶対そういうところでいろんな人に拡散できるような場所に目についたら、必ずね、聞いた人が不愉快になって、嫌な気分を吐露したりするんじゃないかっていうね、部分の危惧がちょっとあったんですけれども、
そうですね。もう結構ヒヤヒヤはしてました。
ねえ、まあ、結局何にもね、箸にも棒にもかからず終わったんですよね。なんか大賞って。しかもコメントしてるくれてる人がなんか、三村さん一人っていうね、悲しい感じでしたね。
いや、まあ、でも三村さん本当に嬉しかったです。あ、もうでもノミネートに選んでくださった方々に感謝ですよ。本当に。そのうちらまだ始めて1年とかなので、ね、急に見つけてくださってすごい嬉しかったですけど。
そうですね。まあ、良かった部分っていうのもあって、やっぱり突然視聴者数が上がったから、みんな総合の数が聞いてくれたってことですよね。
そうですね。で、結構好きとも嫌いとも言われないのが多いかなとは思うんですけど、中にはフォローしてくださったりして、そこからリスナーになってくれた方いたので、もうすごい嬉しいですけど。
うん、そうですね、うん、要するに何だろうって思って物見遊山で聞いた拒否感を持ってゲーってなって聞くのやめたい人もいれば、あ、なんかちょっと面白いじゃんと思って全部聞いてくれたりとかね、
そうい
う人たちがいてくれたりして、まあ、ノミネートの中でね、匿名でやってて、かつ音質とかもめちゃめちゃ悪くて、こんな感じでやってるから、で、バックトラックにさ、音楽とかもかかってなくてね、ちょっと変な。
まだロゴもないっていう。
そう、ね、そういう、こう、ゲリララジオみたいな感じなのにね、そこに上がってきたっていう不可思議な感じですけど、まあ、やっぱりその審査員の人が評価を決めるわけですから、審査員の人たちが気持ち悪いって言ってね、この聞くのやめられたんだろうなっていう気がするけどね。
まあまあ、それは他にも素晴らしいのがいっぱいあったみたいだから、そっちが良かったってことですよ。
それは、まあ、でも
そうだと思ってたけどさ。
そりゃそうですよ。だって他は大体ほぼほぼ企業の番組だからね。よくわかんなくてさ、その企業がやってるプログラムと素人というかアマチュアがやってるプログラムが一緒くたになってやってるっていう、まあ黎明期っぽい面白さはあるんだけど、まあ普通に絶対勝てねえじゃんって話ではあるからね。だからきっと誰かが押してこれ聞いてみるのもいいんじゃないっていう部分で入れてくれたのかなっていう。
その人がすごい気になる。
そう、戦車がね、ちょっと気になるところであるよね。
うん、すごい気になる。
まあね、人を集める方法は他にもあるんですけれども、別にそれをしようとしてやってなかったから、私としては突然ね、こう路傍の石を拾われて、その中にいたゴキブリとかゲジゲジとかクモみたいのを見てるような感覚だったんだろうなっていうね。でそっと岩を戻すみたいな。
ポッドキャスト界のデスメタルなんで、そりゃ全員に受け入れられるわけはないんですよ。
逆に否定する人が多いだろうなっていうね。差別的な発言をしてると、やっぱりみんなね、その感情的にポリコレ棒で叩きたくてしょうがない人たちがね、その勘に触るからね、そういう人たちの。そこはちょっと引っかかるのかなと思ったんですけど、まだポッドキャストはその辺は緩いんですね、 YouTube とかやってね。だからまだ続けられるんだなっていう気はします。こんなね、なんかいろんなこと言ってる内容ので、もうちょっと攻撃されるのかなと思ったんだけど、まあ、匿名っていうのもあるのかもしれないけど、
そんなことなかったでしょ。うん、別に何にもふーんって感じじゃないですか。
いや、そうです ね、無関心っていうね、なんかね、そういう部分もちょっと今回のノミネートされた時の反応として面白かったなですね。
はい。
Twitter とかだとさ、すごいじゃないですか、やっぱり攻撃がね、あの映画秘宝のやつとかさ、話題にしてるしね。
あれはやばいよね。
ねえ、ちょっと映画秘宝崩壊みたいな状態になってるけどね、もはやね。
そうですね。
まあ、直接個人に攻撃しなければそんなに大丈夫なんだなっていう気もするけどね、ああいうのを見るとね、常にぼんやりとした話をしてる分には構わねえんだな。何かね、こう、第三者に DM とかで触れると危険だっていうね、まあそういう教訓でしたけど。
はい。
まあちょっとね、その、ジャパンポッドキャストアワードは選ばれて聞いてくれる人が倍増したっていうのは嬉しいけど、特にね、そのポッドキャストってたくさんの人が聞いてくれたからって何になるわけでもないっていうね、そう悲しいところあるんですよね。YouTube あ、広告収入があるんだろうけど。
まあいいじゃないですか、趣味なんで。ね、好きでやってることなんで、うんね。どこも目指してない。
まあそうですね、孤独に行きましょう。う
ん、はい。いや、でも本当に選んでくれた人ありがとうございました。
そうですね、何人いるのかわからないけど、一人の猛烈な推しなのか、なんとも言い難いですが。
はい。
はい。はい、では、もう気を取り直して、キャットさん、ニュースお願いします。
イットさん、子供好きですか？
ガキですか？子供はですね、
好きじゃないね。
いや、俺はね、子供がどうっていうよりも、シンパシーを感じるのは、施設に入ってる子供とかは、ちょっと好きというか、助けてあげたいなっていう気はしますね。施設上がりの人と何人か触れ合って、やっぱりね、きつい人生なんで、その人たちって。だから、日本だとね、もう外国行ったらね、本当にほら、なんていうの、不老者のガキとか、戦中孤児とかさ、いるから、うちの方は悲惨ではあるんだけど、日本だとやっぱりね、施設の子供はなかなかね、ちゃんとしづらい、世界中そうだと思うんだけど、やっぱり普通の人生を送りづらい人が多いんで、頑張ってほしいなっていうエールをだけしか送れないですけど、そういう気分にはなりますね。で、街中のうのうとしてるガキとかは別に普通にそいつらの親が育てればいいから、はっきり言って無関心です。可愛いとかとも思わない。
なんか私実は結構子供が好きで、子供って生きてる意味は何だとか、夢を持ち続けようとか、そういう話しないじゃないですか。そういうとこが結構気が合うんですよね。なんか幸せとかそういう言葉も使わないし、なんかその本当に感情的に泣いたり怒ったりしながら、この不条理な世界を泳ぎ回ってる感じが好きで、生き方が上手いとか下手とかもないじゃないですか。なんかただいるみたいな。
何歳ぐらいを想定してます？
なんか小学生とか、なんか子供、ちっちゃい子とか。
赤ちゃん？
赤ちゃんもそうだし、うん。人間になってないじゃないですか、まだ。なんだろう、人間なんていうの、大人じゃない。いろいろ変なこと考えない。
うん。まあ、社会のルールを認識しない状態の人たちってことですよね。
そう。結構気が合うんですけど。
あ、子供好きだったんだ。まあ、意外だな。
そうなんです。私、子供たちに英語教えてたりしたことあるから。何十人をこう見たりしてたんですけど。そう。で、もう、まあ自分の子供いないんで、自分の子供に対する愛情っていうのを身に染みて理解する術はないんですけれども、まあ、もし自分の子供がいる人はさぞかし愛しいんだろうなっていうのは想像がつきます。
まあでも DV でぶっ殺す奴らがいるから、特に俺はそうでもないと思ってますけどね。
まあでも今日のテーマの
告白。いや、だってさ、ちなみに、ちょっといい？
はい。
俺の過去を一つだけ紐解くと、俺は親にずっとネグレクトされてて、3歳ぐらいからずっと俺図書室に置いてかれてたガキなわけよ。
あ、そうなの？
そうだよ。
知らなかった。
家にいられなかったから、ずっと図書室に、図書室っていうか図書館か。
一人で？
放置されてた人なんで、そう。朝から閉業っていうのまで。だから、うん、その時に、もう文字とか読めないんだけど、ほぼほぼ絵本は全部読んだわけです。うん、それしかやることない。だから多分
そんなちっちゃい時にってことか、3歳。そうだね。
だから、幼稚園とかも行ってないし、
うん、
ずっとその、図書館に行かれて、で、図書館でさ、当時漫画があんまなかったんだよね。俺が覚えてる限り、なんか手塚治虫の鉄アトムとかしかなくて、あと、裸足の原価。で、絵本は死ぬほどあったから、絵本とあと児童書みたいな、児童文学とかってさ、そういうのをめちゃめちゃ読んで、そこで文字を理解してったっていう。
独学。
独学っていうか、まあ、ひらがなとかって言うからね。
うん、
で、子供の本って大体ひらがなってあるから。そうですよ。だから、船崎 なんだっけ、カッツヒコだっけ、わかんないけど、ポッペン先生シリーズとかさ、なんか、まあいろいろあったんですけど、そういうの面白がって読んだりとか。
あの、地獄っていう絵本知ってます？地獄ってタイトルで、なんか、多分ちょっとお釈迦様がどうとか仏教的な話で、でも絵が本当に怖くて、あの、
いや、宗教俺は地獄って言ったら、あの、なんだっけ、ジャガーバックスだっけ、ドラゴンブックスだって忘れたけど、地獄大百科みたいなのがあって、そっちの方が恐ろしかったけどね。
ああ、でもその火炙りとか嘘をついたら舌を抜くとか、八つ咲きとかでしょ？
そうです。いや、だから。
でも地獄って絵本もそういう絵が、あの、和風の怖い感じの立ちで書いてある。
まあでも多分、俺が言ってる地獄大百科の絵と、キャットさんが言ってる地獄の絵本だと、俺が話してる方が明らかにやばいです。
いや、対抗しますよ。
あのね、石原剛人っていう日本が誇る絵師がいるんですけれども、うん、その人が八大地獄を描いてくれてるんだけど、うん、まあとんでもないよ。その人はあの看板絵師だから異常にリアリズムのタッチでそれぞれの地獄を描いてんだけど、
うん、
要は皮を剥いだりとかさ、
そうそれそれ、うん、
そういう絵が非常にリアルに描かれてて、ちょっとトラウマもんだよね。こんな地獄行きたくねっていう。
どう？
まあちょっと話が終わったらその多分 Google で検索したら出せると思うんで、それでその
地獄絵本も探してほしい。
地獄絵本、
うん、でもこれ絵本のために描いた絵じゃなくて、多分昔のただの地獄絵図に、
分かる分かる、
あの字を描いた、うん、
でも昔のはそんなに多分ね、あのタッチがね強くないんですよ。
いや怖いよ。あの
ほらほら、
でもまあ見たことあると思うけど。
あ、もちろんもちろん、
うん、
だから赤色が本当の血の色みたいな赤使ってるやつだよね。
そうそうそう、にじんだ、うん、
江戸時代とかのやつだよね。
そう、
いやー、やっぱり市原剛人の絵のがほんとやばいって。
市原剛人ちょっと今見る。
市原剛人すげー地獄、はい、
なんか劇画タッチな感じだ。
劇画タッチで、そう。
なるほど。
こんなガキの頃見たら恐ろしすぎるでしょ、この生皮剥がれて、うん、加藤さんの嫌いな皮剥ぎがリアルでやってるわけだから。
うん、でもなんか見たことある気がすんな。
そう、
うん、
これがね、ほんとちょっと、
うん、妖怪とかも描いてんでしょ。
そう、恐ろしいタッチでね、
うん、いや、こういうの多かったでしょうね、でも。
そうだね。あと、石原剛人と柳東二っていう人はね、こういうのばっか書いてたから。まあ、ちょっと、楽器をね、ビビらせようとしてくれてる。はい、まあね、そういう感じのところだったんで、だから、子供的にはね、もう夢のない生き方をさせられた感はありましたよ。
そうか。
そういうのもね、一応さ、今だったら別に図書館に閉じ込めるとかないじゃん。ネットでスマホ見てなんとかしてろって放置とかになるから。それは、そっちの方の人生が良かったんじゃないかなと思ったりもするけどね。うん、今思うとね。ひたすら本読んでろって言われても困っちゃうよね。
まあそうですね。私、8人で一緒に住んでたんで、おじいちゃんおばあちゃんとか、おじさんおばさんとか、みんなで遊んでもらえてた。
愛情が、愛情をこもった家庭だったんですよね。
そうですね。でも、今日のテーマは、
はい、
子殺しです。自分の子供を殺す名誉殺人について話したいと思います。
はい。
はい。最近インドで男が何かボールのような塊を手に持ってふらふら歩いてました。で、よく見るとそれは殺した娘の頭部だったんだそうです。ツイッターでもちらっとデスラジオっぽいねって書いてくださってた方がいるんですけど。はい。娘を斬首した父親、頭部を持って歩く。インドで深刻な名誉殺人。男は17歳の娘の交際関係に起こって犯行に及んだとみられます。自分の娘を斬首した父親が、インド北部ウッタルプラデシュ州の警察に逮捕されたと複数の海外メディアが報じています。イギリスの BBC によると、頭部を持って歩いている男に気がついた地域住民が、警察に知らせ、その後逮捕されたという。男は17歳の娘を部屋に閉じ込めて、鋭利なもので首を切ったとみられる。遺体を部屋に残したまま、頭部を持って警察署に向かって歩いていたところだったという。男は調べに対し、娘が交際相手とみられる若い男性といるのを見て、怒りが湧いたと説明しているとアメリカの CNN は報じている。名誉殺人として、今回の事件は報じられています。名誉殺人とは、家族に不名誉がもたらされたと主張する家族や親戚による殺人で、被害者の多くが女性ですと書いてあります。
はい、
はい、ちなみに本日 3月8日は国際女性デーでもあるらしいです。
あ、そうなんですか。なんかパッとしてないですね、うん、なんかデモとか言えばいいの。
デモ、
要は知ってもらうために、デモって知ってもらうための行動だからね、はい、もうみんな知ってるだろうっていうことなのかな。
わかんないですね、うん、
名誉殺人ってさ、なんか性的に不道徳とされる女性の行いが家族に恥をもたらし、それによって家族全体、場合によっては親族や部族一同にまでその名誉が及ぶと信じる特殊な名誉文化社会で起こるっていう。名誉文化社会ってね、まあ江戸時代以前の日本もそうだったよね。家柄ってやつね。
家が大事。そうですね。家同士で結婚ですよね。
で、不道徳とされる行いっていうのは主に婚前交渉や姦通だが、生活や思想が欧米化しすぎた、恋人ができた、親が決めた結婚拒否した、さらには不死だらだと周りから噂されたといった理由で殺された女性もいるっていうね。なかなかな、そのオールドスクール社会ですよね。
いや、だいぶオールドスクールですよね。
だいぶっていうかさ、でもだ、日本もさ、江戸時代とかまで家柄って言ってたんだから、まだ100年くらい。
え、でも、殺してたんですか娘を。それはできぬみたいな感じじゃないですか。
だから、できないってやつって、まあ、八百屋お七とかの事件もあったけどね、狂って放火しちゃうとかね、そのストレスで。でもやっぱ、殺すとかどうなんだろうね。殺してたのかな。
でも、今
殺されるのってあんまネタになんないからね。
そうそうそう。そうなんですよね。今でもまあ毎年世界で5000から2万人が名誉殺人という名のもとに殺されていると言われていますけど、やっぱりその表に出てこないので、これ以上多いかもしれない。
すごいね。基本的にイスラム圏の国々だけど、同様の趣旨で殺害を行うキリスト教徒もいるとか書いてあるよね。ヨーロッパでイギリス、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、オランダ、ドイツ、フランスでさ、その我々がさ、先進国って言ってる国じゃんっていうね。
そうなんですよ。アメリカとか、そうですね。イギリスとかでもありますよね。
なかなかですね。
まあ、名誉殺人、チラチラたまにニュースになりますけど、まあ親から結婚しろって言われた人と結婚しないって言って殺されたとか、でもその結婚しろって言われた人がその人のいとこだったり、それもええって感じなんですけど、うん、これはね、パキスタンでは、そのいとこと結婚しろって言われて嫌だって言って、他に好きな人がいて、その人の子を身ごもって、妊娠3ヶ月だったんですね。で、それに対して、彼女の親族を含む20人もの大人から石などを投げつけられて殺された。イラクでは男の子と喋ったという理由だけで母親と姉妹に押さえつけられ、父親にナイフを突きつけられる事件がありました。アリゾナでは、アメリカですね。娘がアメリカのライフスタイルに傾いていると言って、まあそれは化粧をしたとかそういうことで、お父さんがジープで引き殺しました。パキスタンで近所の男の子と駆け落ちした15歳とか駆け落ちじゃないのかな？女の子が火炙りで殺された。っていうことで、一番なんかびっくりしたのは目が合っただけっていうのもありましたね。なんか今、あの男の子と目が合ったでしょうっていう。それでもう殺されたっていうのがどこの国だったか、それちょっと調べられなかったですけど。
あと、殺されないにしてもね、南アジアっつうの？バングラデシュが有名なんだよね。男がナンパしてさ、
はい、
女が拒否した怒りでさ、塩酸とか硫酸を顔にかけるっていうね。それが流行ってんだよね。
インセルですね、それ。
そうそう。
はい、
文化がもともとあってね。だから、女性が基本的に家畜みたいな感じのスタンスなんだよね。
なんか私もヨーロッパに行った時に、ムスリム系の家族がいて、はい、お父さんお母さんと子供がいて、で、そのお母さんの顔をパッて見たら、すっごいただれてたんですよ。うん、顔だけがね。で、ああ、これ塩酸かけられたんだと思って、
うん、
そのやっぱ見てわかるようなところにかけるんで、顔がやられてるんでしょうね。
そうだね。う
ん、そう。で、多分、あっちの国では、あ、この人で結婚して子供もいるのに、他の男と喋ったんだなとか、っていう感じで、この塩酸をかけられたお母さんの方が冷ややかな目で見られると思うんですけど、私が行ってたヨーロッパの国では、お父さんの方が白い目で見られてましたね。
でもまあ、
やっぱ文化が違うから。
そのお父さんは気にしないんでしょ、
まあ、まあ、多分気にしないんだと思うけど。
だってさ、俺もイギリスにいた時にさ、ムスリムの野郎にコーランを押し付けられてさ。
コーラン？
コーラン。向こうのね、そうそう、うん、コーランを押し付けられた、ムスリムになれって言ってくるわけよ。
うん、
うるさくてさ、いちいち。はい、で、キリスト教が勧誘するメソッドをイ スラム教もいただいたのか、元から宗教を勧誘するメソッドがそういうもんなのか分かんないけど、お前の神を言えとか言ってくるんだよね。
うん、
お前は何を信仰してんだとか言ってきて、
うん、
めんどくせえから、いや俺は神道で全てのものを敬ってるよとか言ったら、そんなのあんのかとか言って、うん、無知だからさ、そいつらも、
うん、
てめえの宗教を押し付けることしか考えてないから、
うん、
何なんだそれはとか言ってきて、
うん、
だから全てのこの辺に置いてある石とかにも全部神が宿ってんだよって話をしたら、じゃあこの本を置いてある木の板にも神が宿ってるっていうのか、うん、そうだよ、そういう概念だよとか言ったら、うん、わははとか笑って、そんなないだろうとか言って、うん、神は一つだよとか言ってきて、
うん、
やめて、一つでも何でもいいんだけどさとか言って、興味ねえよとか言ったんだけど、
うん、
でもそのお前の持ってる信仰は一体誰が作ったんだとか言ってきてさ、知らねえやとか言って、その歴史の本に書いたんじゃないのとかいう話してたら、うん、いやいやそういうのは全部誰かが作ってんだよとか言ってきて、偉そうに、で、まあだからその本に書いてあるような感じなんじゃねえの、なんつう物語があってとかしたら、いやだからそれを誰が作ってんのかって聞いてんだよって言ったから、わかんねえよって言ったら、その言葉を待っててわかんないよっていう、結局何が、うん、誰が作った、キリストが作ったって言ったら、いやキリストを作ったのは誰だよ、神だよって言ったら、じゃあその神を作ったのは誰なんだよって多分問答したいんだよねって言って、最終的にわからないって言ったら、うん、そいつがにやりと笑ってコーランを突き出して、これを読めば全てわかるっていうね、オチがつくんだけど、
うんうん、
コーランが一番古くて全て作ってあるんだよっていうのを押し付けるために、その教育を受けてる、宗教教育というかさ、勧誘教育を受けてるセールスマンみたいになってるやつがいて、ほんとうざくて、信仰の自由はねえのかよと思ったりするさ、なんか。
そうですね。なんか、うん、
パキスタン料理でチャパティとかが買いに行ったらさ、やっぱたむろってる親父とかがさ、やっぱすぐ宗教の話ばっかりしてきて、
うん、
イスラムになんないか、イスラムいいぞとか言ってきて、イスラム問題だらけだろとか言ったら、いや、問題ちょっとしかないよ。イスラムが一番問題ないよとか言ってる、うん、いや、めちゃくちゃ問題あるだろとか言ってて、ムッとされたりとかさ、なんか。
まあでもイスラムの人たちが全員この名誉殺人するかといったらそうじゃないし、イスラムイコールすぐ殺すって思うのはアメリカとかではよくある考え方。
イスラムの人ってさ、男尊女卑すごいじゃん。
うん。
俺が知ってる限り、女性が一番きつい場所にいるのはイスラム教のような気がするけど、キリスト教も確かにきついんだけど、キリスト教ってめっちゃ攻撃されて、なんかちょっと修正してるじゃないですか。
ああ、そうです。
要は、カソリックはほんときつい奴らが多いけど、あんまりカソリックなんて今いないしね。あと、どっちかっていうとさ、キリスト教徒の派生したユニークレリジョンっていうの、独立系の方がきついのかなっていう。俺なんかあと、物見の塔から逃げた女の子とかが、やっぱりコーヒーとかお茶とか飲んじゃダメとか言われて。
うん、
普通になんかしんどかったとかして、でもそれって多分男女関係ないんじゃないかなって気がして、女性だけきついってやっぱなんかね、ムスリムの人たちの女性はきつそうだなっていう感じがするよね。ハーフの子がいて、パキスタンと日本だったかな。で、お父さんがパキスタンの家系で、その家の子もめっちゃしんどいって言ってたよ。ムスリムルールでさ、強制的にあの肉食っちゃダメだとか言われたりさ。
うんうん、まあそれでモダンな他の文化を知っちゃってるから余計きついんでしょうね。
つうかね、モダンの文化に昔のオールドスクールを持ち込むからそうなんだよね。もうだって日本でさ、宗教ってあんま意味ないと思ってて俺、
うん、
本当に心がさ傷んでる人たちが入る分にはいいと思ってるんですよ。いやケアワークだってるから、うん、でも強制的にお前入るべきだって言われても困っちゃうよね。なんか救ってやるからとか言われてもさ、いや救う前にじゃあ現生で1000万ぐらい用意してよとか俺は思っちゃうからさ、それでそれ使った後に入るか考えるよみたいな、それぐらいしてくれりゃその施し受けて嬉しいんだけど、このこんなね困窮してんだから頼むよと思うんだけど、大体宗教とかってやっぱり本当の意味で困窮してて、救いがないところに互助会みたいに助けてあげるよっていうところから始まってるとは思うんで、ちょっとね、うん、結構みんなさ、食えてしまう日本だと、あんまり意味がないかなっていう感じはするかなっていう気はしますね。
そうですね。本当にでもこの、名誉殺人で娘を殺すって、まあ最初から娘が生まれた時点で、平等な人間を産んだっていうよりは、まあ、自分の所有物を作ったって感覚なのかなって。
うん、
なんか本当理解しがたいんですよね。自分の娘、まだその自分の娘をレイプした男を殺すっていうの方が気持ちがすっと理解できるというか。
まあ、だから成熟してない社会だと やっぱり女性の人権が低いというか、アマプラであるけどさ、ワンチャイルドネーションっていう中国の映画があって、一人っ子政策で話したんだけど、それでも殺される子供は全部女の子なんだよね。男は名前の後を継げるけど、女は継げないから、なんか嫁がされちゃうから、人んちのものになっちゃうんで、だから、自分の家族の中で子供一人しか産んじゃいけませんって言われた時に、女の子が生まれると殺しちゃうんだよね。川に流したり桃太郎みたいに。
あとその辺まで。
そう。男が生まれた時点で男はもう後継ぎだからいいっていう。あとお金をさ、やっぱ1000万ぐらい払うと2人目まで育てられるんだって、なんか映画の中で言ってたけど。それでもやっぱり男男だったらいいらしいんだけど、男女だとやっぱりその女の子がなんで女2人も子供いるのに女育てんのみたいな感じで、だいたい中国から外に出されちゃうっていう裕福な家とかだと。あとは道端に捨てられてる子供を拾ってアメリカに流してブローカーがいてさ、
子供として人身売買、
人身売買するっていう話だったけどね。だからなんかどの世界でもやっぱり女性はスタートが良くないっていうか厳しいよね。
なんかその男尊女卑で男偉い、男稼いでくるから頑張るねっつって稼いできて、女の子弱いから守ってあげるねとか、そういう最初は考え方だったんでしょ。でもまあその、男頑張るっていう前提はすごいあったんじゃないの。
まあそうでしょうね。攻撃的だしね、男がね。だから女性があんまり攻撃的ではなかったんだよね、きっとね。
でもまあ死ぬまでご飯は食べさせるし、言うこと聞いてれば優しくするよっていう。
いや、そっちじゃないと思うよ。しかも
何人も嫁を取るよっていう。
いや、だからその嫁を取る概念ってそっちじゃないと思いますよ。単純に動物の考え方で子供をどれだけ作れるかなんだよ。数を増やせるかっていうことだよ。そのためだけに多分見られてたと思う。日本でも大奥とかはそうじゃん、側室とか。要するにその世継ぎを作るために集められた人たちだから、そのために生きさせられるっていうことだと思うけど、もうちょっとその考え方シビアだったと思うけどね、昔は。だって数は正義だから、何々家、今みたいな名誉殺人で何々家っていうのがあるんだったら、その家が一家族じゃなくて100人ぐらいいた方がいいわけじゃん、権力として。そのためだけだと思うけどね、最初は。だからムスリム方面だとね、一夫多妻っていうさ、ちょっとユニークなジャンルがあるじゃないですか。
でもあれって俺すごい経済力あるから何人でも養えちゃうんだよねっていうことじゃない。
それは単に戦争して男がバンバン死ぬから未亡人がめちゃめちゃ増えるんで、そいつらを残ったやつが養ってるっていうスタートだけどね。
うん、
別に経済力で女を雇ってどうのこうのっていうのはあんまないと思う。だって結婚する必要ないからね、本来は。コミュニティだけ作ってりゃいいだけだから。日本でもあったじゃん、戦争でさ、みんな死んじゃうから、結婚してた旦那が死んじゃって、弟と再婚するとかさ、要はその家系からずれないように、
はいはい、
そういうスタンスとかはあったから、その選択の余地がないじゃん、そうすると女性側に。
そうですね。
昔から多分、昔ってのはどれぐらい昔か分かんないけど、そういうロジックはあったんだと思うけどね。だからその家系制度っていうのを作ったやつが悪いんだよね、きっとね。
そうか、家系で。でも
そうだから天皇家でさ今さ、KK とさ眞子さんで揉めてるじゃん。
うん、
あれもだから他の国だったら眞子さん命の危機があるかもしれないわけだからね、してしまうと。
うん、
もう名門にさよくわかんないやつが張り付いてきて許せんってなってるような話だから危機だよね。ムスリムとかだったらね、日本みたいに古いからそんなこと起きないってだけだって、うん、日本は多分戦争で負けてね、もう爆撃とかされまくって、金持ってる奴らとかは結構失った奴が多いから、家柄とか結構都心はね、なくなってきてるかと思うけど、田舎はまだあるのかもしれないけど、もう東京とかなんてごちゃごちゃだからね、あんまり名門何々家だって言われてもさ、はぁみたいな感じになるから、響かないじゃん。それよりもさ、金持ってる YouTuber とかの方がみんな冷えてなってるような時代だからね。
こんなに長く。結婚する人
少ないし。まあ、いや、結婚する必要ないからね、だって。もう分かってるでしょ、みんな。何の意味があるのってことじゃん。
うん。子供もまあまあ生まれてないしね。
まあ、子供も別にね、もうもはや1億何千万人も日本にいるんだから、別に必要ねえんじゃねえかとか俺は思ってるけどね。ちょっとこのちっちゃな島国にしたら人多すぎでしょ。それでも少ない少ないっていうロジックってさ、まあ消費させるために、消費者がいないから国がギャーギャー言ってるだけであって、そんなにさ、もうみんな生活の水準ちょっと下げりゃいいだけじゃんって気がするけどね。
うん。
欲しがりなだけのような気がする。
うん。
まあまあ、そういう社会制度の問題もありながら。かなり、なんだろう、ある種の国は恵まれてて、 ある種の国はこういうふうに固定してるっていう感じだから。
そう、だから国も家族みたいなもんじゃないですか、家系。
そう。
日本っていう家族、アメリカっていう家族、だその国っていう境を作ってる時点で、なんかあんまり未来がない気がするんですよね。もう地球単位で考えた方がいいんじゃない、まあ、
そういう、そういう人は多いですよね、あの、活動家の人とかね。でも俺はちょっと、どっちかっていうと、その、こういう乱れた文化っていうの、それはまあ、ありかなと思ってて。自分が映ればいいだけだからさ、チョイスする場所がたくさんあるっていうことはいいことだなと思ってて。まあ、その女性はね、だからその部分がきついよねっていうところはあるけど、国から国へ移動したりするのは。世界がさ、一つの考え方とかって、そっちの方が不気味だよ。
それは絶対、うん、ないし、ダメだ。
中国が世界を制覇したら中国の考え方になるわけですよ。そんな逃げ場のない世界こそディストピアだよ、ほんと。どん詰まりで終了みたいな感じがする、
うん。
やっぱいろんな文化があるっていうのは悪くはないけど、その負の面だよね。その負の面を戦うしかないよねっていう。あとやっぱ思うのはさ、思考実験でもいいんですけど、女性だけの国を作ってあげるとか。
何それレズの国。
そこに逃げ。いや、レズじゃなくて、逃げ込める国が、セーフティーネットとしての逃げ込めるコミュニティを作ってあげた方がいいんじゃないかなとか思ったりするけどね、なんか。
でも、女同士もマウンティングとかしていじめるかもよ。
いや、いじめはいいんですよ、別に。それは感情論。そのシステムによって、この苦しめられる人たちがかわいそうじゃん。宗教とかさ、その家柄、名誉殺人だって、そのシステムじゃんだって。感情的じゃないんだから。そういう家柄を傷つけるお前が許せんっていうシステムに基づいた判断なんだから、
うん、で
感情は個対個だからいいんだけど別に。差別野郎とかもさ、差別なんてなくならないし、そいつらがどれだけ感情イライラしてるからだけじゃん。
うん。
普通にさ、なんつうの、超お金持ちで楽しかったら、その辺にさ、なんか、なんつうの、自分と違う肌の色のが、肌の人がいるって言っても怒ったりはしづらいだろうって、そもそもそういうとこ行かないんだから。自分も同じ程度のやつが自分を見下したいやつに対して攻撃するのが差別なわけじゃないですか。だからそういうのもね、なくなるかなと思うんだけど。だからね、なんかね、ちょっとこう少しずつこう分けていくっていうのもあってもいいんじゃないかなと思うけど。でもまあ、イスラム圏。
まあそうね、その今分けてなくてみんながぐちゃになってて、で名誉殺人とか普通にやってたことがいきなり周りの違う文化からめっちゃ叩かれるわけじゃないですか。
そうですね。
え、信じられない、やばんとかすごい。すごい怒られて、で、ってあの人たちはなってて、で、どっちが正しいかって、俺はこっち正しいと思ってやってるし、こう娘とか殺して、いいことをやったとか、あの子は死んで当然だったとか、そういう感想も出るんですよ、こういうのやった人たちって。別に全然反省してなくて、反省してたらもともとやってないし、
で、それを、しないし。
で、こっちが、いや、それはね、間違ってるんですよ、とかって言うわけじゃないですか。で、こっちの正義を、こっちのが思ってる正しいってことに統一させようと、すごいポリコレポーでもうボコるわけじゃないですか。
ですね。
なんか、それも、なんか、正義は一つ、これですっていうのは、危険っていうかなんだろう、なんか、いや、私は名誉殺人全然同意できないですけど、もし子供がいたとしても、そうならないけどさ、なんかね、今、ほら、自分が正義だって言って戦ってる人たちって、本当に、お前も私の考えに、みんな同意しろみたいな声とかに言うじゃないですか。あれって何の根拠があって言ってんだろうみたいな。
根拠は、
ってないじゃないですか、
根拠なんか。
そう。
心の声でやってんじゃないですか。
でもそんなお前の心の声なく知らねえよってなるんじゃないですか、やっぱ。違う考えの人からしたら。
でもやっぱりさ、なんかストレスだと思うんだよね。
うん、
その自分がさ、他の人より劣ってるっていうふうに思ってるコンプレックスがあるから、それが俺は初期衝動というか原動力のような気がするけどね。やっぱり有能な人は男女問わず何とかやっていけたりするんで、それでも、ある種のストレス、男性社会におけるストレスは感じるんだろうけど、どう変えていくかっていうのはね、なかなか難しいかなと思いますね。
うん。そうですね。まあ、このまましばらくこの戦い、激しい感情の戦いが続いて、なかなか疲れるけど、まあね、まあ、傷つく人が減っていけば、そりゃ、って丸なのかなって思うけど。なんかこの、それ最後に、女性ばっかりがやられるわけじゃなくて、男の子もゲイとかだった場合は、名誉殺人で被害を受けるんですね。で、うん、
そう、まあ、イスラムって、ちょっとイスラムってそもそも同性禁止だからね。
そう、ダメだから。
カトリックもそうだもんね。 あ、でもカスリックはやってるからね。
ん？
やってるやつ。あの、神父がだから、神父が少年をレイプとかバンバンしてるからさ。
全員じゃないからね。
有名無実。いや、全員じゃなくても多数でしょ。資料見る限りだと。どんだけいいんだよと思うけどね。
そう。で、実はでもゲイと女性だけでもなく、エモ系も狙われるんですよ。なんかね、イラクのエモキリングっていうのがウィキペディアであって、2012年に3月、バグダッドにて、これソースによって人数が変わってくるんで、6人から70人って書いてあるんですけど、のエモが襲われ、拷問され、殺された。エモが流行ってて、その時期、ボディピアスとか、骸骨模様の服着たりとか、あの、エモキッズですよ。あの、この人たちからしたら、メタルもラップもエモも全部一緒っていう考えなんですけど、まあそういう人たちは、サタンとホモの使徒だと言われて、場を汚すので、どんどん殺していいって言って、突然、道歩いてたら殴り殺されたりするらしくて、で、その2012年が特にひどかったんで、ウィキペディアに載ってます。
要は、ムスリムの格好をしてないのが許せんってことだね。制服を着ないやつは、
そう。うん。
いやー、大変だね。
大変だよ。メタル聞くのはもう命がけだよ。
ああ、アラブで生まれなくてよかったと思うわ。やっぱ日本で生まれてよかったと思うよ、そういうの聞くと。
そう。そうだね。ありがたいよね。好きなことさせてもらえる。
そうだよ。スタートの時点でさ、やっぱりね、かなり差がつくからね。確かに金持ちに生まれればいいけどさ、金持ちじゃなくても、その、常に強制をさせられるっていう文化よりはマシだなと思うよね。
うん、
こういうルールだからこれに従えっていうね。だからなんか、こんな比較論してもしょうがないけどさ、うん、日本で生まれても本当に厳しい、自分を攻撃してくる辛いものと戦わなくちゃいけないっていう風な思想を持ってる人は、海外旅行するのがやっぱ一番ベターだよね。もっと地獄みたいなところが待ってるわけだからね。
うん。
それで体験すればさ、今いるその平和を感受できるんじゃないかって思うよね。
確かに。
外を見ないから文句ばっか垂れるわけであってさ、
そうか、または本当にこのデスラジオで悲惨な事件を聞きまくれば、ああこうなんなくてよかったなって。
まあね、そう思ってもらえばいいけどね。私はそんなもんじゃないと思う人はそう思うからね。私の方がもっとひどいとか言ってさ、精神的にひどい目に遭わされてるとかさ、変な電波なこと言う人とかもいるし、やっぱりね、外に出てね、
この自分の目で見るか、
いや、うん、それこのイエロー野郎とか言ってぶん殴られたりすれば目が覚めますよ、多分。
そうだね。私も神様信じないって言ったら地獄に落ちるってすごい言われた。
そう、普通にね、言ってくるやつらがいるわけだからね。日本ではそんなに合わないでしょ、あなたたちっていう、
うん。
やっぱりね、人種差別とかね、本当にこう、教養の低いやつらっていうのが海外にめちゃめちゃいて、そいつら意味もなく攻撃してくるっていうね、文化ってやっぱり日本ではあんまりないからね。まあ、そういうの触れるとね、なんか、いい人生送れると思いますよね。ちょっとそんな感じで。まあ我々はね、みんな名誉殺人とかくだらないことは考えずに、楽しい人生送ってくたばろうぜっていうふうにちょっと最後に言いたいところですけど。
そうですね。うん。
今日はアップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、ハッシュタグデスラジオで検索してみてください。それではまた。
それではまた。